私の民を、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。私は口を開いて例え話を、昔からの謎を語ろう。それは私たちが聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこと、それを私たちは息子たちに隠さず、後の時代に語り継げよう。主の誉れを、主が行われた力ある苦しい御業を。主はヤコブのうちに里しを置き、イスラエルのうちに御教えを定め、私たちの先祖に命じて、その子らに教えるようにされた。後の世代の者、生まれてくる子らがこれを知り、さらに彼らがその子らにまた語り継げるため、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その命令を守るために、先祖たちのように強情で逆らう世代、心定まらない世代、霊が神に忠実でない世代とならないために。どうぞお立ちください。福音、教会福音賛美歌234番をもって賛美いたします。一緒に主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは
限りなく万事のものなればなり。
引き続きまして使徒信条をもって信仰を告白いたします。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我ら主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人の口よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に伝わり、賢いより聞かれて、生ける者と死にかる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、
とこしえの命を信ず。どうぞお座りください。今年度の年間聖句をご一緒に唱和した後に司会者がお祈りいたします。年間聖句。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。エペソ人への手紙2章20節。愛する天の父なる神様、この雨の冷たい雨の降る中、私たちを励まし、こうして教会で集まり、一堂に会してあなたを礼拝し、あなたを見上げることができます幸いを心から感謝いたします。神様、今日もあなたが御言葉をお語りくださり、私たち一人一人の心を養ってくださいますように、必要な人に励ましを与えてくださり、慰めを与えてくださり、神様、鼓舞、霊的に鼓舞をしてくださり、またから立ち上がって新しい歩みをスタートする、その決意の時となしてくださいますように。特に今日、私たちが大切に祈り、神様を育んできた松井志音新学生があなたの御用を取り継いでいただきます。どうか新学生のうちにあなたが豊かに届いてくださって、あなたが語られようと、この教会に必要とされるメッセージを過不足なく語り尽くすことができるように、あなたご自身が押し出してください。感謝します。今日も私たち一人一人があなたのメッセージに、御言葉に耳を澄まし、心を整えて気力しながら聞くものです。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
教会福音賛美歌178番。 書を読みいたします。テモテへの手紙第2、3章14節から読みします。テモテへの手紙第2、3章14節から。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。今朝はこの教会から転身して今神学校で学んでおられる松井志音神学生に要請を取り付けていただきます。
はじめにお祈りをさせてください。愛する私たちの天の父なる神様、あなたの偉大な御名を賛美いたします。私たちをあなたの御前に導いてくださり、今日も礼拝者として呼んでくださったことを心から感謝します。自分の姿を振り返ってみると、私たちがあなたの御前に立つ資格はありませんが、あなたの愛によってここにいることを覚えます。主よ、どうか今日私たちにあなたの御心を語ってください。私たちはあなたの言葉を聞きます。どうか私たちの心を整え、聞くものとならせてください。すべてはあなたに委ねて、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。さて、私がこの教会で説教をすること、本当に子供の時は夢にも思いませんでした。本当に心から感謝を神様にしたいと思っています。さて、私たちが日々の生活を送る中で何かを判断するとき、何を基準にしているでしょうか。ニュースや SNS、 世間の常識、また経験、あるいは周囲の声、私たちは多くの情報に囲まれており、時には何を信じ何に立てばよいのか迷うことがあります。そのような中で、聖書が私たちの人生の道しるべとして与えられています。今日の聖書箇所はテモテへの手紙第2、3章14節から17節です。この手紙は使徒パウロが若き伝道者テモテに宛てて書いたものですが、内容は単なる個人的な励ましにとどまることはなく、すべての信仰者に向けられた神様の言葉の大切さと、またその偉大な力について教えているものです。聖書には手紙の形で書かれた文書が多くありますけれども、それらの多くは初代教会の人々への教えと励まし、そして警告、また信仰の教理を教えるために記されました。特にこのテモテへの手紙第2はパウロの最後の書簡の一つであって、まさに殉教を目前にしたパウロの遺言のような重みを持っています。 パウロとテモテの関係は単なる同労者を超えて親とこのような深い信頼関係にありました。パウロは若いテモテに信仰の本質と困難な時代にあっても揺るがぬ信仰の土台について語ります。このテモテを思うとき、若かった伝道者テモテのことを思うとき、私は自分のことを言われているかのように思います。本当にこの箇所はパウロが私に宛てて書いたものだと思って読んでいます。そしてこの若き伝道者のテモテは今この困難な教会の中で指導者として立っており、その働きを続ける上で何を基盤とするのか、この問いに対してパウロが語った答えこそ御言葉にとどまることでした。私たちもまたこの時代の中で自分自身の信仰の土台を問い直されることがよくあります。社会の価値観が大きく揺れ動く中、家庭でも職場でもまた教会でも、私たちは何に立って生きていくのか、そのことが問われています。今日の聖書箇所を通して神の言葉にとどまり御言葉によって整えられる、その意味を皆さんと共に見つめていきたいと思います。そしてテモテへの手紙、この励ましが私たち一人一人への励ましとして受け取られますように、またこの御言葉の中に神様が私たちに与えておられる誠の知恵と希望を見出していきたいと思います。14節をお読みいたします。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。この言葉は単なる忠告や助言ではなく、パウロの切実な願いが込められた命令形のおすすめです。とどまっていなさい。とどまっていなさいとは、意識的にとどまる、選び取り続けるということです。テモテはすでに信仰の教えを学び、それを確信していました。ここでの確信とはただの理解や納得ではなく、自分の全存在をかけて受け止めている状態を意味します。ではなぜパウロはあえてこのように語るのでしょうか。それは信仰を持って生きることが決して平坦な道ではないからです。むしろ信仰に生きる者は時に誤った教えや世の誘惑、試練や苦難にさらされるからです。実際このテモテへの手紙第2は偽教師や信仰の危機について繰り返し警告をしています。だからこそパウロは言うのです。あなたが確信した信仰にしっかりとどまれと。そしてその信仰はどこかで偶然手に入れたものではなく、信頼できる人たちから受け取ったものだとパウロは語ります。テモテはパウロだけではなく、祖母のロイス、そして母のユニケという信仰深い家族からも信仰の教えを受けました。その歩みの背後には家族の祈り、また模範、証がありました。私たちも自分自身のルーツを、信仰のルーツを思い起こすことが必要です。誰かの祈り、誰かの言葉、そして唯一の神様が私たちの信仰、今持っている信仰を導いたのです。私たちもまた次の世代に信仰を手渡していくものとして 御言葉にとどまり続ける必要があります。教会の子供たちや、また家庭の子供たち、そして周囲の若い世代にしっかりと信仰の確かさを証ししていけるよう、私たち自身が確信にとどまるものでいましょう。15節、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書は知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。今教会に来られている方、またオンラインで参加されている方の中には、テモテのように幼い頃から聖書に親しんできた方がいるかもしれません。またこの教会で育った私や、またナホム君、また信弘君、そして清志君や浩太君も、この教会の中でまた聖書に親しんできました。16節、あ、すいません。またその15節には幼い頃からと書かれています。先ほど話したように、テモテの家庭には信仰を持った祖母と母ユニケがいました。そのため幼い頃から聖書を教えられて育ってきました。ここで言う聖書は主に旧約聖書を指し、その核心にはキリストイエスについての啓示があります。ここで言われている知恵とは、救いについての教えのことです。人は聖書から救いについての知恵を得て、キリストイエスを信じる信仰へと導かれます。そしてその信仰によって私たちは救いに預かるのです。16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。ここで言われる神の霊感、セオプネオストスという、まあ、難しいギリシャ語の言葉なんですけれども、この言葉は神の息吹によるとも訳され、神が吹き込んだ言葉という意味を持っています。この聖書は完全に神の言葉でありながら、人間の文化や文体、言葉を通して書かれたものです。つまり神の霊感とは、聖書は人間によって書かれたものでありながら、神様の意思を神様ご自身が著者として吹き込まれたものだということです。もっと簡単に言うと、聖書は神様が人に教えたいことを、人が神様から助けを受けながら書いたものだということです。だからこそ聖書は教えと戒めと強制と義の訓練にとって有益なのです。それが神様ご自身から来たものであるからこそ信頼に値するのです。そして御言葉は私たちを育って、また整え、派遣するためにあります。私たちは日々この御言葉を通して神様の似姿に近づいていくよう作り変えられていくのです。17節、神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。ここでの神の人とは、牧師や宣教師など特別な人だけを指すものではありません。神様を信じるすべてのクリスチャン、つまり私たち一人一人のことなのです。信仰者は神様に属しており、その神様の働きのために整えられるべき存在です。十分に整えられたという言葉は、必要なものをすべて備えた という意味を持っています。つまりふさわしく十分に整えられたものとは、これは単に知識を持つだけではなくて、実際の行いにおいても神様の御心にかなう、働きにかなったものとなることを意味しています。それは職場や家庭内、学校や教会など、どの場面においても神様の望まれる働きをする人になる、そのような意味があります。そして聖書は私たち一人一人が神様の求めておられる働きにふさわしい器として整えられるための土台であり力なのです。私たちが御言葉に真剣に向き合うとき、神様は私たちをその御業のために用いようとされるのです。聖書は神の霊感、神の息吹によって与えられたものであり、信じる者を霊的にも実際の働きにおいても完全に整える力を持っています。これによって私たちは神様の働きのためにと備えられ、また整えられ、さまざまな場所へ派遣されるものとなるのです。ここまで見てきたように、聖書は私たちにとってただの知識や情報、歴史の書物ではありません。私たちの人生を変える力があり、神様の働きのために備える道具として用いられるものです。信仰とは単なる感情や考えの一致ではなく、御言葉に根ざし日々の歩みの中で鍛えられ、また形作られていくものです。例えば仕事で難しい判断を迫られるとき、また家庭で子育てに悩むとき、人間関係で傷ついたとき、そのようなとき私たちはどこに立ち返るでしょうか。自分の力や過去の経験、世間の常識に頼ろうとします。しかし信仰者はまず御言葉に立ち返ることが必要です。聖書は私たちの心を照らし、神様の目から見た正しい判断、正しい歩み方を教えてくれます。16節にあったように、聖書は教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。この中の教えとは、私たちが何を信じるべきかという指針を与えます。そして戒めは誤った道に入った時にそれを警告してくれます。そして強制は間違った方向を正し元に戻す力です。そして最後に義の訓練は、神様の御心にかなう生き方を習慣として私たちの中に気づく助けをします。つまり聖書は単なる知るための書物ではなく、生きるための書物なのです。ですから信仰を持って生きていく上で聖書を読まずして進むことはできません。聖書を読むことで私たちは神様との対話を続けることができます。祈りが私たちから神様への語りかけであるならば、聖書は神様から私たちへの語りかけなのです。この両方があって信仰は育っていくのです。17節にあるように、神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられることが 私たちの目指すべき姿です。この良い働きとは、教会での奉仕だけを指しているのではありません。家庭での働きや、また職場での誠実さ、そして地域社会での隣人を愛する働き、そして友人との信頼関係、すべての場において神様が私たちを通して何かをなそうとしておられるのです。だからこそ私たちはどこにあっても神様に用いられる備えが必要なのです。その備えの第一歩が日々の御言葉への取り組みです。どれだけ忙しい日々の中にあっても、ほんの10分でも5分でも聖書を開いて神様の語りかけに耳を傾けるなら、私たちは確実に整えられていきます。逆に言えば、聖書から御言葉から離れた生活は根のない木のように少しの風で倒れてしまいます。そしてこの御言葉は個人だけで読むのではなく、教会の交わりの中でも深めていくことが重要です。教会は御言葉を共に読み、共に励まし合い、共に祈る場所です。時には互いに戒め合うこともあるかもしれませんが、それは私たちが共に神の人として整えられ、共に成長していくために大切な恵みなのです。また私たちの周りにはまだ聖書に触れたことがない人々がたくさんいます。日本の社会では聖書を読んだことがない人、読もうとしたことがない人の方が圧倒的に多いのが現実です。だからこそ私たち一人一人が生きた聖書として、その御言葉の実を実生活の中で表していく責任があるのです。TCU やまた実習教会でいろんな人を見ていると、この聖書を読んでいる人の言葉や祈っている人の言葉、神様に信頼して生きている人の姿にはやっぱり重みがあります。それは周囲の人々にとってキリストの香りとなって福音への橋渡しになるからです。テモテが祖母ロイスと母ユニケから信仰を継承したように、受け継いだように、私たちの信仰も誰かの心に種をまくものになるのです。このように聖書が私たちに与えられていることは、なんと恵みなのか、なんと祝福なのかと私は思います。聖書は神の霊感によって与えられ、真理の光であり、私たちを整える道具であり、信仰の土台であり、救いに導く知恵そのものです。この御言葉に日々親しみ、深く根ざしていきましょう。最後に、パウロのこの手紙を受け取った若き伝道者テモテに思いを馳せてください。彼は若く重い責任を担っていました。教会を導く中できっと不安やプレッシャー、すごく大きかったと思います。しかし彼は御言葉に立ち、信仰に立ち、パウロの励ましを受け取って前進していきました。私たちもまたテモテのように、それぞれの置かれた場所で御言葉にとどまり、神様の教えを受け、整えられ、良い働きにふさわしいものとして歩んでいきましょう。 けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。このパウロの勧めを、この勧めの言葉を今週の歩みの中で思い起こし、御言葉に根ざした信仰生活を共に築いていきましょう。どんな時代であっても御言葉は決して変わることはありません。この揺るぐことのない御言葉に立って、しっかりと立って歩むとき、私たちもまた主に用いられる神の人として整えられていくのです。お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、今日あなたの御言葉を通して私たちが何を基盤として生きるべきかを教えてくださったことを感謝いたします。変わりゆくこの時代の中で、私たちはしばしば迷い揺れ動くことがありますけれども、あなたの御言葉は変わることのない真理であり、私たちの足を支える確かな土台です。どうか私たちがテモテのように学んで確信したところにとどまり、日々御言葉に親しみ、あなたの教えによって整えられるものとならせてください。聖書を読むとき、あなたの声を聞くことができるように助けてください。御言葉に生かされる日々を通して、家庭や職場、教会においてあなたの愛と真実を表す器として用いてください。主よ、私たちが自分の力や知恵ではなく、あなたの言葉を信頼して歩むことができますように、どんな時代の中にあっても御言葉に根ざした信仰を持ち続けることができますように、そして私たちが神の人としてすべての良い働きにふさわしく整えられ、あなたの栄光を表すものとならせてください。この祈りを愛する主イエス・キリストのみんなによってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌188番を持って賛美しながら感謝の捧げ物をいたします。 謝の祈りを金崎信弘兄弟に捧げていただきます。
お祈りいたします。恵み深い天のお父様、今日もこうして、礼拝をさせてくれてきたことを本当に感謝いたします。今日、松井新学生を通して、あなたの御言葉を私たちの心に、語ってくださったことを本当に感謝いたします。今日の教えから、聖書は、私たちの知るためではなく生きるための揺るがない指針だということを教わりました。私たちは日々、悪魔の誘惑や、社会やそれぞれの職場でさまざまな困難にありますが、どうか、そのために、備えて、十分なものとなるために、聖書を読み、またそれぞれの使わされた職場で、あなたの栄光を表せるようにお願いいたします。今捧げた献金は、あなたへの日々の感謝を表したものです。どうか、教会の御用のために、またあなたの御心のために用いることができますようにお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストによりお願いします。
アーメン。お立ちください。教会福音賛美歌271番、続けて小岩先生に祝祷をしていただきます。我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、御言葉により教えられ、戒められ、強制と義の訓練を受け、十分に整えられ、神の人としてすべての良い働きをなし、神の栄光を表して歩む、神の民すべてと共に今より後、常しえまでもあれ。アーメン。
アーメン。